自分の魅力に続く30の法則、その1、あなたの魅力は本には書かれていない。自分の魅力は自分で見つけるしかない。本屋に行けば数多くの本があります。ビジネス、政治経済、ライフスタイルなど、ジャンルによって様々な知識が学べます。これだけ多くの本に恵まれている時代に生まれた私たちは幸せですね。本は先人の知恵と知恵の結晶です。たくさん本を読むことで世の中を知ることができ、未然に失敗を防いだり、人生の生き方が上手になったりします。学校に行かなくても、目の前に先生がいるかのように教えてもらうことができます。本来、学びや教訓は痛い目に遭うことで学びますが、本の力を借りれば痛い目に遭わなくても学べるようになります。本は文の手間暇のかかった作品ですが、効率よく最低的に知識を吸収できるでしょう。世の中にはあらゆるジャンルの本が存在しているため、全ての答えが本に書かれていると言っても過言ではありません。数多くの答えを求めて、貪欲に本を読んでいる人もいるでしょう。しかし、どうしても本からは学べない例があります。自分の魅力なのです。あなたの魅力は本には書かれていません。どれだけ大きな本を読むこと、本にたくさんの本を読むこと見つからないでしょう。自分自身の本を読むことで魅力の見つけ方を学べても、それぞれの答えが書かれているわけではありません。どれだけ本を読むと、自分の魅力の答えは載っていません。では、誰が見つけるのか。自分が見つけるしかないのです。自分の魅力を見つけるのは自分です。たとえ自分自身の本があり、見つけ方を学んだとしても、実際に見つけるのは自分です。自分の生活や不満に集中して、自分にはどんなことがあるか気づいてください。魅力とは自分で見つけるものであり、自己判断でいいのです。これまでのことを思い出しながら、自分の傾向や特徴についてはだんだん個性的な魅力が見えてくるでしょう。好きなやってくれても、あなたの個性を知るための大事な手段です。長所の見せればぜひ大事にしてください。魅力とは長所であり、強みであり、個性です。人生を切り開く部分にありますが、もっと集中して実力を伸ばすことが大切です。短所も注目しよう。長所だけでなく短所も注目しましょう。嫌いな短所を覚えても、見方や生き方を複数すれば、素晴らしい長所であり、魅力になる可能性があります。大にして短所は生き方を変えれば、長所に変わります。大きな短所であれば、それだけ大きな長所に変わる可能性があるのです。外見的な魅力だけでなく、内面的な魅力も注目しよう。外見的な魅力だけでなく、内面的な魅力も注意を向けてみましょう。私たちは外見に注目しがちですが、性格や考え方といった内面も立派な魅力です。変わった性格に思えても、それは魅力的な個性です。変わっていられること、魅力が高いと言えるでしょう。さて、あなたにはどんな魅力があるでしょうか。気づかれているのです。どんどん自分の魅力を見つけていきましょう。自分にとっては普通に思えても、これは内面らしい特徴な魅力を呼べるでしょう。一生懸命に本を読むことも大切ですが、自分の内側に集中して自分らしさを見せることも大切です。自分の素晴らしい魅力を見せることは、宝物を見せるのと同じこと。自分の魅力を見せることは、本が勝つ読み上の価値になるのです。自分の魅力は自分で見せる。自分の魅力に気づく30の法則。その2、あなたには優しい心がある。ハンカチを拾って教えたことがその証拠。あなたには優しい心があります。ある時、前を歩いている人がハンカチを落としました。それに気づいたあなたは、ハンカチを拾って声をかけました。ハンカチを押さえましたよ。その人は、ありがとうございます。こんなやり取りあなたは何度も経験してきたことでしょう。無視することも見てみる不要することもなく、きちんとハンカチを拾って声をかけました。素晴らしいことです。どうとにかかったよいことです。あなたに優しい心がある証拠です。特に意識することなく無視にしている親切かもしれませんが、優しい心がないといけません。その人にとって、そのハンカチは特別大切なものかもしれません。親や恋人からプレゼントされた大事なハンカチかもしれません。そうだとすれば、あなたは大きな救いを差し上げたことになります。優しい心があることに気づいていただけましたか。自分の優しい心に気づいてください。今一度、自分に自身と心を持ちましょう。良い行いは目に回って、自分の心に返ってきます。あなたがハンカチを押したことも、誰かによって声をかけているはずです。ハンカチを拾って声をかけることがあれば、自分に優しい心があることに気づく。自分の魅力に気づく30の方法。コミュニケーションではうっかり言い過ぎてしまうことがあります。優しく説教するつもりが厳しくなってしまった。一言だけ言うつもりが余計なことまで言ってしまった。理性的に話すつもりがつい感情的に話してしまった。そんなとき言い過ぎたなと思ってしまいます。もちろん本人に悪いはありません。ちょっとした勢いで言い過ぎることがあるでしょう。話している最中は気づかず話し終わってからしまったと気づくもの。自分の不利は倍量不足に罪悪感が出て自責の念に変えます。特に感情的になっているときは言い過ぎる抵抗が強くなります。以上、発言した後は撤回が難しく、もやもやした気持ちになる。あなたも以上は心当たりになるのではないでしょうか。しかし、言い過ぎたなと思うことはあっていい。言い過ぎたなと気づけるだけまだ救いがあるからです。まず気づけたことがよかった。気づくことさえできれば反省と改善ができ次から注意ができるからです。気づくことができれば言い過ぎたことの謝罪もできるでしょう。タイミングは少し遅くなりますが言い過ぎた。ごめんねと謝れば人間関係の修復も早くなります。失敗とはいえ少なくとも経済的なダメージはゼロですが可愛いものです。致命的な失敗ではなくまだやり直しがきます。反省も謝罪も言い過ぎたことに気づけたことができるため救いがあるのです。そしてもう一つ気づいてほしいことがあります。言い過ぎたなと思いながらは思いやりがあるということです。言い過ぎたなと思った瞬間罪悪感の前で心で痛みを感じているでしょう。それはあなたの思いやりがあるからこそ今いる感情です。優しくて思いやりがある人として正しい良心を極めています。どうか自分を責めないでください。そもそも心遣いは言い過ぎ反省を繰り返しながら向上させていくものです。言い過ぎ反省を繰り返しながら心遣いを少しずつ磨いていきましょう。言い過ぎたなと思いながらは思いやりがあるのです。言い過ぎたなと思った時自分の思いやりに気づく。自分の魅力に気づく30の方法。その4、他の中心点を失いながら考えると問題の核心を失うことを推進が強くなる。イライラしたときは感情が高く表情も悪くなります。イライラした状態は反省のしようもありません。どうすれば落ち着くことができるのでしょうか。未然です。人差し指と中指で未然の力を強くするのです。10秒以上未然の下の状態を続けましょう。たったこれだけですが効果があります。未然を抑えることで未然によって違う情勢的に乗ります。未然の下の指と表情も戻ります。イライラしていた感情の波がだんだん落ち着くのです。嬉しい効果はこれだけではありません。未然を抑えながら物事を考えると冷静になって反省できることもあります。未然は他の中心です。他の中心点を失いながら考えることで問題の中心点を下げることを推進が強くなります。見落としていることはないか本当に大切なことは何かと確信し合うことする考えができるようになります。気持ちを落ち着かせることがないよく考えられるのです。イライラしたときは未然をずっと覚えておきましょう。イライラしたときは人差し指と中指で未然の力を強くする。自分の魅力に気づく30の方法。その5、綺麗だと感動的には綺麗な心を持っている証拠。あなたは最近綺麗だと思ったことはありましたか。何か綺麗なものを見て心を動かされた瞬間がありましたか。もしあるならおめでとうございます。あなたは綺麗な心を持っています。だが何と言おうとあなたの心には綺麗な心が存在しています。綺麗だと思うのは綺麗な心を持っているから。何か美しいものを見たとき綺麗だと思うのがあります。美しいものを見たとき素晴らしい景色を見たとき壮大な芸術作品を見たとき綺麗なものがあれば綺麗だと思うのは普通に思いますが、ここで気づいてほしいことがあります。綺麗だと思うのは綺麗な心を持っているからです。綺麗な心を持っていなければどうなるでしょうか。無反応になります。綺麗だと思うことはありません。驚くことも感動することもありません。立ち回ることじゃなく素通りするでしょう。ロボットは綺麗なものを見ても何度も思いません。心を持っていないからです。綺麗なものを見て綺麗だと感動できるのは心のある人間からできることです。大事な感性です。最初からのものなので特別に感じないかもしれませんが、改めて考えると素晴らしい宝物です。綺麗だと思うのは綺麗な心を持っている証拠です。綺麗な心を出せば必ず幸せになる。素晴らしい心を持っていることに気づいてください。自然なことなので多くの人が見落としていますが、大事な感性であり素晴らしい宝物です。お金がない、月もない、人脈もない、などないことがないかもしれません。夢がない、やることがない、今に希望がないなど絶望しかけているのかもしれません。何もないであっても綺麗な心は持っています。綺麗だと思うことがその証拠です。自分の心の可能性に気づいてください。見ることも聞くことも増えることもできませんが、間違いなくあなたの心存在しています。綺麗な心を出せば必ず幸せになります。どんどん見ても入られます。綺麗な心を出せば素晴らしい行動ができる。綺麗な心は私たち人間にとって最も大切な宝物の一つです。自分に自信を持ってください。自分の心に眠っている宝物に気づき、人生に生かしてください。綺麗な心を持っているからこそ、掃除ができたり、未来に意識をつけたり、良いを見つけたりします。綺麗な心を出せば、あなたは必ず素晴らしい行動ができます。誠実に仕事をすること、思いやりの行動をすること、ボランティア活動に参加すること、積極的に素晴らしい行動に取り組んでいきましょう。素晴らしい行動を積み重ねていけば、綺麗な人生になっています。綺麗な心を持っている自分に気づく。綺麗な心を出して素晴らしい行動に取り組んでいく。自分の魅力に気づく30の方法。その6、自分の名前に隠された大切なこと。自分の名前を書いてみましょう。フルネームで書きます。その時に大切なことが隠されています。字が綺麗かどうかではありません。字が大きいかどうかです。自分の名前を書くとき、小さい字で書く癖はありませんか。虫眼鏡を使わないと見えないような小さな字になっていませんか。名前が小さいと自分に自信がないようです。小さな字を書く癖があると知らないうちに自分の心に弱々しい影響を与えます。小さな自分の名前を見ると自分の存在感までが小さい気になるからです。次に自分の名前を大きく書いてみましょう。親指の大きさを増やすに意識をしながら書いてみます。自分の名前が大きく書けると自信がつきます。存在感があり堂々としていて嫌であるように見えますね。自信があるから名前が大きく書けるのではありません。名前を大きく書くから自分に自信が出てくるのです。死まで一生付き合い続ける愛しい自分の名前です。一生を過ぎて最もよく念じる文字です。自分の心に誇りを持つことは自分に誇りを持つことです。誇りを持って堂々と大きな字で書けるようになりましょう。 大きな字で名前を書けるようになると自然と自分に自信がついてくるのです。自分の名前は大きく書く。自分の魅力に気づく30の方法。そのなら、体の障害は何よりも生かす。先天的、あるいは後天的に体に障害を持つことがあります。障害はそうでしょうか。障害があるからそうとはありません。障害と幸せは無関係です。確かに障害は制限になります。できることが限られるため人生の選択肢も少なくなるでしょう。では、障害がなければ一切困らなくなるというとそうでもないのです。自由な意思するのも困るものです。意外にも世の中は障害者より困っている現状者があります。現状者は自由な意思するため選択肢が多くなります。選択肢が多すぎて何をやればいいのかわからなくなります。どうすればいいのか、どう生きればいいのかと、いかに迷いを抱きやすいことがあります。障害の素晴らしさは制限そのものです。制限があるから行動が縛れ集中しやすくなります。進むべき道を縛れるのは現状者以上に幸せなことです。迷うことがありません。障害があってもできることがあるはずです。できないことに目を向けるのではなく、できることに目を向けましょう。現在は現状者ですが、難しいハードルが合格しています。指の反対を出して踊ることの速さで現状を強くできたと言います。障害者の国際総裁会であるパラリンピックでは、現状者より高いスコアを出している選手が大勢います。動かない部位を最大限に活用することで、現状者より喜びを感じる機会に恵まれています。障害という制限は何よりも言い出します。制限の一つには天命です。障害を出して現状者より幸せになる。自分の魅力に気づく30の方法。その8、痩せる喜びは太ったことを味わいやすい。お手柄に絡んで自分の体型を見て何を気づいていませんか。腰回りを指で詰まると病気になりますが、太りすぎていると健康に悪影響が出ます。血圧が上がったり心臓に負担がかかったりなどです。場合によっては、便秘や仕事にも障害が出ることもあります。障害が出て嫌になってしまいますね。しかし、太っているからとはいえ、喜びがないわけではありません。痩せる喜びは味わう機会があります。痩せる喜びは太ったことを味わいやすいものです。ダイエットは正直です。きちんとした努力を続けること、効果が良くなります。特に太っていることを少し努力をするだけで、著しい効果が得られます。これが一番大胆です。食べるより大胆です。気を重ねることに新しい自分に生まれ変わるような目に見えてわかります。痩せる喜びは味わうことも貴重な経験です。自分が前から張っていく様子が数字として判断できます。食事と運動によりダイエットを楽しみましょう。無理のない範囲で心がけながら、時間をかけていけば、痩せる喜びも味わえます。太りすぎている人はダイエットで痩せる喜びも味わえます。自分の魅力分担だと言われて単価が上がることがあります。学んでいるや気がつかないという言い方をされることもあります。確かに同等を感じる能力が見ると未知に感じることがあります。人としての重大な欠陥があるように感じます。単価は届けている様子に見られたり、笑い物にされたりするのです。しかし、分担であることは落ち込むような性格ではありません。分担には分担だからこそできる調子があります。細かい点に気づかないこともまた能力です。感じ方や感覚が鈍いからこそ些細なことも気になりません。集中力を発揮したり、楽観的になったりできます。人生を大きに生きることができるでしょう。気づかないからこそストレスも高くなります。その様子は周りの人から大きな器を持っている人物として見られるに違いありません。分担だと言われたら喜んでいます。将来、大物になる可能性があります。素晴らしい能力があることを単価の分野で行われているのです。その時の気分次第で行動する人のことを言います。世間一般では気分やということに対してあまり良い印象がありません。その時の気分によって発言や行動が左右されるため不安定な気分になりやすいからです。確かに気分が不安定になりやすいと計画も立てにくいでしょう。周りの人に迷惑をかけることもあるかもしれません。しかし気分やも素晴らしい性格の一つです。気分やも素晴らしい点は仕事と休憩の多くがしっかりできていることです。気分がない時はやりませんが気分が乗った時は徹底します。行動するのかしないのかがはっきりしているようです。例えば気分がない時はやりません。気分がない時は休憩の時間です。無理やろうとすると精神的に苦しくなります。その代わり気分が乗った時は徹底します。気分が乗っているため気休めで徹底して物事をやることができるのです。気分がない時に沿った分の仕事を一気に挽回することもできます。短期で見ると不安定に思いますが誤解です。長期で見ると実は安定しています。本当は僕がしっかりできています。仕事と休憩の時間がはっきりしているためストレスも高めにくくなります。気分が良いではありませんか。気分が良いは気分が良い面があるのです。気分が良い長所に気づく。自分の魅力に気づく30の方法。その11、気を持つ気を勝てないようなもの。最初から上手にできる人はいない。自分の気を持つに情けなくなる時があります。用意で大根を選定しようとした時、パソコンの回転でも靴の遅かったり、打ち間違いが多かったりして、ため息が出ます。自分のような器用さに悲観してしまうのです。しかし、不器用であることは自然なことです。本当は器用も不器用も勝てないようなものです。最初から上手にできる人はいません。最初から上手にできる人は過去に何度か練習したことがあるため、器用であるように見えるからです。本来、誰もが最初は偶然を出すことができるのです。むしろ最初から上手にできない方がいいのです。謙虚な人から丁寧な姿勢が身につきます。最も不器用な状態から始めれば、今度は上達する一方です。少し練習をするだけで上達の予感になるでしょう。周りの人から上手にできるようになったねと驚かれたり困られたりします。上達の違いがあるのは練習を継続するかどうかです。不器用のせいにして続き始めてしまえば上達はありません。不器用でも練習を継続すればなかなか問題自分の魅力に気づく30の方法。その12、ケツがあるのはお母さんから愛されてきた証拠。大人になるにつれて、なくなるものがあります。ケツです。お腹の真ん中にある小さなへこみです。子供の頃は不思議に思ってよく見ていたものですが、大人になるにつれてなくなります。今一度ケツをよく見てみましょう。生まれた時から改めて当たり前のように思いますが、大事な部分です。ケツはケツを切った傷です。お母さんと自分とは別々の人間であるように思います。しかし、もともとお母さんと自分とは一つだったのです。まだお母さんの裏にいたことをケツを通して物理的につながっていました。ケツを通してお母さんから栄養や酸素をもらっていました。一般的に妊娠をしておよそ10ヶ月で出産します。10ヶ月は長い月です。妊娠中は元気な赤ちゃんが生まれてくるよう激しい運動はされ、できるだけ栄養のあるものを食べました。お母さんの大きくなってほしい、生まれてきてほしいという願いや思いがあったからこそです。おかげで生まれてくることができたのです。ケツはお母さんから大事にされていた証拠です。単なるケツを切ったのではありません。お母さんから大きくなってほしい、生まれてきてほしいという願いや思いが込められた後でもあります。大切です。愛されてきた証拠です。自分が生まれてきた原点なのです。今一度ケツの大切さに気づく。自分の魅力に気づく30の方法。その13、ここは単なる運動ではない。ちゃんと運動だ。考えることが気になることがあります。一見すると、単語がついているように見えます。単語がたくさん書くなると、単語がないようになると、言われ侮辱されることもあるでしょう。そう言われたら、こう言い返してやりましょう。これはちゃんと運動だと。逆を考えてみましょう。心は消すことはできても作ることはできません。皮下の部分で心を消すことはできますが、心は作れないのです。生まれつき親から授かったのです。心の妙な位置であることを今言います。心は自分の存在感の表現する大義です。心があるおかげで他の人よりユニークな顔になっています。立派なちゃんと運動ではありませんか。心があってよかったと思うのです。一生の宝として大事にしましょう。心はちゃんと運動だと考える。自分の魅力に気づく30の方法。その14、些細なことに悩みやすい人ほど幸せな人生を歩みやすい。些細なことに悩みやすい性格の人がいます。小さなことにも関わらず大げさに考えてしまい、いつまでもこだわってしまいます。いわゆる考えすぎる性格です。あるいは心配すれば気分も増えることでしょう。神経質な性格を直したいと思いますが、ちょっと待ってください。直す必要はありません。悩みではなく素晴らしい才能だからです。些細なことに悩みやすい人は些細なことにも問題意識が向けられるということです。些細なことにも問題意識が向けられれば小さなことから良い多くのことが学べるでしょう。友人との会話で少し言い過ぎたらと反省できれば次から気をつけて発言ができるようになります。日常生活の中であの時行動しておけばよかったと反省できれば今度は積極的に行動できるようになります。あるいは心配する性格ですが、より深い反省ができるはずです。些細なことに悩みやすい性格があるおかげで早口に早く気づきます。早く気づくことができれば人生の早い段階で生き方を見つめ直すことができるでしょう。悩みやすい性格であると幸せな人生を送りやすくなるのです。素晴らしい性格ではありませんか。些細なことに悩むことができるのは幸せです。もっと不要意を悩んで本気にいたしましょう。そういう性格として生まれてきたことに感謝です。些細なことに不要意を悩む性格を出して多くのことを学ぶ。自分の魅力に気づく30の方法。その15、長所は自分が判断することではなく他人が判断すること。自分の長所は誰が判断することでしょうか。普通に考えるなら自分が判断すると考える人が多いでしょう。自分の一番よく知っているのは自分です。どんな能力がありどれだけ優れているのか知っているのも自分です。もちろん自分で長所を判断することもありますがここが重要ポイントです。現実では自分で正確に長所を極めるのは難しい場合があります。自分では普通と思うことでも他人からはすごいと思うことがあります。自分ではすごいと思うことでも他人からはすごいと思うことがあります。自分で考えると主観的になるためなかなか正確に自分を把握できません。偏った主観の意識を出し客観的に自分を把握できないことがあります。特に顕著な人は能力が高くても主観的に考えることがあります。顕著な人はまだまだです。大したことはありません。もっとすごい人はいくらでもいます。学習です。 実際は能力が高いにもかかわらず、謙遜して自分の能力を低く見積もります。たとえ全て才能があっても普通ですと謙遜します。全て人格者ともなれば、どれだけ能力が優れていても謙虚な態度しか見せなくなります。自分で自分の長所を見極めるのは意外と難しいのです。では、誰が長所を判断するのか。他人が判断するのです。自分には同じようになって、どれだけ優れているのか。長所は自分ではなく他人が判断します。他人が評価することで客観的立場からより正確に判断できます。自分が普通と思っていても他人が素晴らしいと言えばそれが正解です。自分では優れていると思っていても他人が普通と言えばそれが正解です。そうかな。と思うことでも他人の意見の方が多め正しいと考えているでしょう。就職活動の自己についても自分だけで判断するのは注意が必要です。自分の欲しい方に交えた方がより客観的に自分を把握できます。自分のことは自分より他人の方が詳しいということは良いこと。あなたを欲しい人物がいればぜひ長所を聞いてみましょう。あなたの長所をより正確に答えてくれるでしょう。自分の長所を他人に聞くのは私と思いますが、誤解や盲点に気づくためにも一度聞いてみる価値があります。客観的な意見を取り入れると自分では気づかなかった長所が見つかるかもしれません。長所は自分ではなく他人に判断してもらう。自分の魅力に気づく30の方法。その魅力。向きは悩みではなく才能だ。向きである運よく考えられる。向きなショットには世間からは印象を持たれがちです。口数が少ないと何を考えているのかわからないと思われます。もっと話をたくさんしてコミュニケーションを取ることができたと思います。もちろん挨拶や意思疎通など最低限のコミュニケーションは大切です。しかし今コミュニケーションが大切とはいえたくさん話すことはいいわけではありません。友人と並び直したと最後感じたことはありませんか。話す動作は口元の頭の下からエネルギーを抑えます。また話したことに満足して行動が止まりにくい点もあります。そこで必要になるのが無知です。人が考えている瞬間は無知になるのです。読書しているときは無知になります。一生懸命勉強するときも無知になります。人生の悩みについて考えるときも無知になります。無知になるから頭が良く語るようになります。大事な面ではやはり無知が必要になるのです。無知である性格を別に改める必要はありません。生まれつき比較考えやすい性格です。言葉数は少ないですが、一言一言を慎重にやり発言できるでしょう。実は頭の中でかなり複雑なことを考えているはずです。無知は悩みではありません。才能なのです。無知は自分の奥に入れる。自分の魅力に気づく30の方法。その17、得意を大げさに考えない。自分が得意だと感じたことが得意である。得意はありますが、好奇と期待なことが入っていることがあります。得意ということでもありません。そういうことをうまくできません。少しうまくできる程度です。確かに得意ということは大げさに聞こえますね。得意はありませんという人も多いのではないでしょうか。一般的なければいけないといけない、他の人よりうまくできなければいけないと思っていませんか。得意を大げさに考えすぎです。もっと軽やかに考えましょう。自分が得意だと感じれば得意です。得意かどうかを決めるのは自分です。あくまで自分の判断でいいのです。たとえ他の人よりうまくできなくても自分が得意だと思う感覚が大切です。自分が得意だと感じることがあれば幸せになります。例えば物まねでもいいのです。全然似てなくても笑ってもらいます。早めでもいいのです。全然早くされなくても早くされようとする様子は超楽しませます。得意は些細なことでいいです。些細なことほど微笑ましい感じ、魅力が流れるのです。自分が得意だと思うことを探す。自分の魅力に気づく30の方法。その18、難しいことがわからなくてもいい。シンプルな話が好きな性格なのだ。難しい話を聞いたときつつ理解できないことはありませんか。頭が悪いためか複雑な話を聞いてもずっと頭に入っていません。言葉に笑っても何か話全体の意味はわからないのです。他の人は理解できているのに自分だけ理解できないと恥ずかしくなるでしょう。しかし理解できないのは頭が悪いせいではありません。シンプルな話が好きな性格なのです。単純で短くて分かりやすいことが好きです。難しい話が理解できなくても問題ありません。今度は素晴らしいことです。シンプルに考える才能です。難しいことがわからないとシンプルに考えるしかありませんね。人生はシンプルに考えたことがうまくいきます。綺麗な部屋ほどシンプルであるように綺麗な人生ほどシンプルです。人付き合いで大切なことは信用です。仕事で大切なことは向上心です。恋愛で大切なことは愛情です。人間関係も仕事の恋愛もシンプルに考えたことがスムーズです。シンプルに考える人は人生が出ません。難しいことが考えられないため無料がありません。未来から当たり前のことは当たり前にできるようになるのです。難しい話がわからないとき毎月シンプルな話が好きな性格に気づく。自分の魅力に気づく30の方法。その19、なぜ失敗を演じるほど自分のことが嫌いになるのか。先生や友人がもちろん知っているよねと言われたときどうしますか。知らないことでも言われようとして言い返さずに涙してしまいがちです。知らないと答えると侮辱されたり聞かれたりするのではないかと不安になりつい知ったかぶりをしてしまいがちです。知ったかぶりをしたと気持ちが落ち込みます。頭が悪いように感じて人間として平均以下であるような気がしてしまうのです。問題は知ったかぶりという姿勢です。知ったかぶりをすると深い嘘をつくことになります。まず相手に嘘をつきます。相手には知っているふうに演じて嘘をつきます。次に自分です。自分も知らないように知っているふうに演じて嘘をつきます。知ったかぶりは伝えます。すること自分が嫌になります。偽りの自分だからです。これが自分の好きになる原因です。本当は知らないです。教えてくださいと正直に答えた方がいいのです。そんなことも知らないもと相手が侮辱されたり聞かれたりするかもしれません。やましいことはなく正直な自分です。そういうことには落ち込みません。相手も自分も正直になっていますから、すっきりした気持ちでいられます。教えてくださいと言えば相手は詳しく教えてくれることでしょう。恥をかいても謙虚になれば正解だと思います。自分に正直になるからこそ自分のことが好きになるようです。もちろん知っているよねと言われても知ったかぶりをせずすみません。教えてくださいと言う。自分の魅力に気づく30の方法。その20、記憶力が弱くても頭が良くなる。記憶力がいい方ですが、記憶力が良ければ勉強が良くなるために、テストで高得点を取ることができるでしょう。よく覚えられれば勉強が上がることに違いありません。しかし、頭のいい人は記憶力の良い人ではありません。記憶力に自信がなくてもテストで高得点を取ることは十分可能です。誰にも記憶力が高くなる瞬間があるからです。人間は痛みや苦しみが大嫌いです。不愉快な痛みは肉体的なものであれ、精神的なものであれ、経験したくありません。そのため、間違いを経験したことは、今度は同じことが起こらない弱さの残りやすい性質があります。体感の思い出より痛みが伴う経験の方がよく記憶されます。いい思い出より悪い思い出の方が思い出しやすいのはそのためです。記憶力が弱くても大丈夫です。その分、たくさん間違いを経験すればいいんです。恥をかいたり、悔しかったり、苦しんだりすることが大切です。たくさん間違いを経験すればすることが頭に残ります。クラスで一番頭のいい人はクラスで一番間違えた人です。たくさん勉強するとたくさん間違えるようになり頭に残ります。たくさん間違えた人が最終的に最も賢くなるのです。たくさん間違えてよく覚える。自分の魅力に気づく30の方法。その11、嫌な感情を意志の力で抑えられるような人間だ。ワイシャツのボタンを止めている途中、ボタンの開け閉めをしてしまうことがあります。急いでいる時に限ってよくあります。一度止めたボタンを全て外して最初からやり直しです。ぼっとしていた自分が嫌になったり、忙しくてイライラしたりします。ため息が出ること間違いなしです。そこでイライラするとさらにイライラすることが待っています。気が動転している考えが思うように動かず、余計にイライラしてしまうのです。この複雑な気持ちだけは言葉できません。イライラしたままことをしても後悔を増やすだけです。そういうことは逆の発想です。深呼吸をしていい運動になるなと思うのです。そう思いなくてもそう思い込みましょう。大きく息を吸い込むと、イライラが悪くなって運動になるという風な考えも受け入れられるようになります。気持ちが落ち着いて思いように動かしやすくなります。イライラした感情を意志の力で抑えられるような人間です。イライラしたときこそ逆の発想でポジティブに考えるのです。ボタンを開け閉めたときはいい運動になるなと思い込む。自分の魅力に気づく友人との会話がまた見合わないため悩むことがあります。相手の話がなぜか面白いと感じない。自分の話をしても何かつまらないと笑われてしまう。自分の話からや性格に問題があるのではないかと不安になります。しかし話が見合わないのは誰のせいではありません。確かなことだけです。お互いに好きなことや面白いと感じる部分がことだけです。もちろん相手に合わせることも大切です。社会に出ると様々な人がいますが、相手の状況に合わせて会話をすることが大切です。しかし合わせられる能力も質も全てになってはいけません。全て相手に合わせてしまうと自分の無視なからです。合わせる状態と合っている状態は一定のものです。無視合わせたことで合わせているという場合は残り続けます。上官式ない部分が残り心から納得できないのです。合わないなという実感があるのは素晴らしいことです。納得できない自分にきちんと気づいています。そういう時は本屋に出かけましょう。数多くの魚から自分と他者の相性を探すのです。本屋には数多くの魚の話が一人やかに同じ考え方を持つ魚がいるはずです。自分と同じ他者の魚であると本を通して友人になります。ならば自分より一定の高い考え方を学ぶこともできるでしょう。本を読むと勉強になります。たくさんの考え方を吸収できます。成長できる人はもっと上を目指すべきです。相手に合わせることができる能力を持つも心から他者の共有できる存在を探すのです。本屋に行って他者の共有できる作家を探す。自分の魅力に気づく変人だと言われて落ち込んでいませんか。変人として扱われると必ずされているかのようで寂しい気持ちになるのです。周りから冷たい目で見られたり、ひどい言葉を言われたりなどです。しかし、見方を変えれば素晴らしいことです。変態はダメですが、変人はいいのです。天才になる可能性を秘めているからです。普通の人ができない奇抜な発想をするから変人として映っているからです。偉人たちを振り返ると必ず変人が支えた経験があります。 それを表現することとしたいことがあれば、当時は天神が採用されていました。総裁制度の発表した委員会も一般人からは天神が採用されていました。今すぐ発想や行動をするから天神と言われます。私たちの普段、天才のことを天神ということがあります。単純に言ったとき天神と言われても超天神の個人です。天神と天才の差は神聖です。普通にしているだけで天神だねと言われるなら最初から相当な感性を持ち合わせている証拠です。天神だねと言われても超天神だけでは意味がありません。天神と言われたら変な部分をもっと伸ばしていきましょう。人と違うことをするから普通にしようができないことを成し遂げられます。天神だねと言われる人ほど違いを変える可能性を秘めているようです。天神と言われたら変な部分をもっと伸ばしていきます。自分の魅力に気づく30のこと、その14、自分が変だと思うことと他人には魅力に見えるもの。人間は面白い。自分が変だと思うことと他人には魅力に見えるものです。話して冷淡なことと感じていても他人からは可愛いなと思うものです。人の中で熱心な感じても他人からは引き締まった目が良いと魅力的に映ります。頭が悪くて勉強ができても他人からは届けたことがいいと思われます。テレビで活躍する人たちを見てみましょう。話していたりとも聞こえなくなるとも一般に活躍しているではありませんか。頭が悪いことを魅力として活躍している人もいます。なぜ反対の出来事が起こるのでしょうか。自分からは自分がはっきり見るため上調されているように見えます。しかし他人から見ると適度な距離があるだけでちょうどいいチャンポイントとして見えるようになるのです。弱点は魅力です。弱点が目立つほど魅力も目立ちます。隠すのはもったいないです。隠してしまうと普通の人になってしまいます。隠す努力より見せる努力をしましょう。表に見せること自分の魅力が良い輝きます。自分の弱点は隠す努力より見せる努力をする。自分の魅力に気づく30のこと、その15、自分の味方を増やしたければまず誰かの味方になること。人生では味方が多いほどスムーズに進みます。応援や協力が得られるほど生きる力が湧いてくるでしょう。しかし自分には味方がないと感じる人もいるのではないでしょうか。そう思ったらまず自分の状態を振り返ってみましょう。味方がないと頼む前にまず自分が誰かの味方をしましたか。自分の味方が良いものは都合が良すぎる話です。自分の都合から考える人のことを誰も味方したいとは思いません。嫌われて逆に味方が減っていくことでしょう。味方をするためには味方になりたいと思われる人物になることが必要です。まず自分が誰かの味方になることです。自分にとって大切な人を思い出しましょう。その人の味方になるのです。思いだけでなくきちんと言葉や行動として見せることが大切です。いつでも味方がないと言って現実的に困っていることを助けたりなど新しい態度を積極的に見せていきましょう。誰かの味方をしようとすると人として耐えるようになります。その方が人を信じているようになり自分の味方がだんだん増えるようになるのです。自分の味方を増やしたければまず誰かの味方になる。自分の魅力に気づく30のこと、その16、内向的な性格でなくてもいい。内向的な性格も魅力的な性格の一つ。内向的な性格と内向的な性格、どちらの方が良い性格かと聞けば多くの人は内向的な性格と答えるでしょう。世間的にも内向的な性格を評価する声が聞かれます。確かに内向的な性格は性格の活発であるコミュニケーション能力も高い。外交的な人は外交的なので多くの人から親しまれ人気者になりやすいでしょう。外交的な性格の方がビジネスでもプライベートでも得が多いと思われがちです。しかしここに誤解があります。外交的な性格が素晴らしいとは限りません。外交的な性格にも特有の悩みや苦労があります。外交的な性格であるように友人は多いかもしれませんが多くの人付き合いに振る舞われやすくなるでしょう。たくさん友人がいても実際は情念的な付き合いで再関係的かもしれません。人と過ごして楽しい反面人付き合いのストレスで悩むことも増えるでしょう。多くの人に囲まれているためいつも何か周りに流された生き方になるリスクも増えています。人付き合いが増えるにつれて自分の時間の方が欲しくなります。いつも気持ちが外に向いているため自分の正直なところや気持ちに気づきづいていると思います。内向的な性格が素晴らしいというのは思い込みです。内向的な性格なら内向的な性格の強みや魅力に気づいてください。内向的な性格はインテリアな性格と思われがちですが誤解です。自分の心に集中する力が強いという長所です。心の働きが内側に向いていることで心に関係した仕事なら人に能力が発揮できるでしょう。友人は少なくてもいい。内向的な性格だからこそ余計な人付き合いに悩まなくて済むメリットもあります。人の時間もたっぷり楽しめるでしょう。友人がないと幸せになるわけでもありません。友人が少なくても幸せになります。たとえコミュニケーション能力がなくても人生を幸せに生きることは可能です。内向的な性格とコンプレックスを持つ必要はなく、むしろ自信を持ってください。一人でいても寂しくない。一人で過ごす時間に幸せを感じるという特徴は強いんです。芸術家には内向的な性格の人が多くなります。繊細な心の能力を芸術の世界で発揮すれば普通の人ができないような人であるでしょう。内向的な性格であっても内向的な性格の人に豊かで幸せな人生を送ることは可能です。内向的な性格でなくてもいい。内向的な性格も魅力的な個性の一つなのです。内向的な自分に心を持つ。自分の魅力に気づく30のこと、その17、生きている人にだんだん人間は一人もない。24時間営業のコンビニは便利です。休みなく営業を続けているとすごいなと思います。おや、ちょっと待ってください。そういうとはいえ自分もそういうのです。実は自分も24時間営業をしています。心臓です。心臓は24時間365日休みなく働き続けているではありませんか。胸に手を当ててください。ドクンドクンということが聞こえます。生まれてから休憩を一度も取らず動き続けています。コンビニでさえ毎日メンテナンス工事で店を閉めることがありますが、心臓は一切止まることがありません。生まれてから死ぬまで一度も休憩もなく働き続けます。すごいと思いませんか。24時間営業の店より一般が働いています。24時間365日働き続けるなんやら常に自分の中にいるようです。自分はダメな人間だと慣れる人がいますが誤解です。生きている人にダメな人間はいません。24時間を続けている人のどこがダメだというのでしょうか。休みなく働き続ける人に失礼です。自分の操作の実感がないからです。むしろすごいのです。自分が常に24時間営業です。生きているだけで素晴らしい。生きている人にダメな人間は一人もないのです。常に24時間働き続けている自分の操作に気づく。自分の魅力に気づく30のこと、その18、相手を笑わせるなら自分が笑えばいい。自分が笑うなら自分の恥を話せばいい。テレビでお笑いしている人を見て自分も笑ってしまうことがあります。面白い話で笑うのではありません。笑っている人の様子が面白くてつい自分まで笑ってしまうのです。赤ちゃんが笑っていると見ている自分まで笑ってしまう状況と同じです。笑いは伝染する作用があります。素晴らしい、つまりのパワーです。誰が笑わせるのは簡単です。まず自分が笑えばいいのです。自分が笑えば相手も笑ってくれるようになります。もちろん楽しいことのないのにいきなりつまりは不自然でしょう。まず自分から面白い話をすればいいのです。最近経験した笑えるような出来事を思い出しましょう。例えば恥ずかしい思いをした経験です。恥ずかしい経験をした話は必ず面白い話になります。恥ずかしがらずに笑いの感じで話せばいいのです。そうだ、聞いてよ。昨日恥ずかしいことがあってね。恥ずかしい思いをした話をすれば自分が笑い、相手も笑ってくれます。それだけではありません。恥を自分から探すときっと相手も恥ずかしい経験を話してくれることでしょう。自己開示です。打ち明けてくれる人に対しては自分も何か打ち恥ずかしい経験を思い出し、まず自分から笑うようになる。自分の魅力に気づく30のこと、その19、シワは悪いと考えない。人に味わいを与えるものだ。考える人を見て嫌だと思う人がいます。いつまでも新しく見られたいと思うでしょう。シワができるのは悪いことだという認識を持つ人も多いのではないでしょうか。確かにシワがたくさんあると、癖で見られやすくなります。しかし、シワに対する認識が悪いことだに偏りすぎていませんか。シワもいいところがあります。シワでしか出せない味わいがあります。眼中の味わいを与えることが重点です。つまり、感覚なのです。シワがたくさんあることよりは、数多くの人生を知っている表情をしています。たくさんあるシワのおかげです。シワがたくさんあること、人生の多くを見てきた証明書です。発言することは重点で見られやすくなります。消せなくても消えないからいいのです。シワは悪いものではありません。人間なら誰でも年顔また一つ味わいが増えたなと喜ぶのです。シワは人に感情の味わいを出すものなのです。シワは感情の味わいだと考える。自分の魅力に気づく30のこと、その30、魅力は最初からあるものではなく自分で作っていくもの。自分には魅力がない、そう思っているなら大きな誤解をしています。確かに生まれつきの魅力もあります。綺麗な美女、可愛い美女、愛くるしい笑顔の生まれつき備わった内面的魅力もあるでしょう。これに特徴があってその人の魅力になっていることもあるでしょう。優しい性格、明るい性格、ポジティブな性格など生まれつき備わった内面的魅力もあるでしょう。もともと性格に強いながら魅力的な個性として生かしている人もいるはずです。魅力というのは生まれつきに備わっているものと思われるはずです。もちろん生まれつきの魅力もありますが、先天的要素が全てではありません。魅力は自分で作っ自分らしい髪型を決めたならその髪型を楽しみましょう。自分らしい髪型が定着すれば魅力に変わっているでしょう。また好きなことに取り組んで精通することも大切です。例えば歴史が好きだとしたらとことん突き詰めます。自分の好きな勉強が自然と力なり楽しみながら学べるでしょう。最初は無知であっても一つのことを突き詰めていけば激しくなります。最初は仕事でも勉強を重ねていけばだんだん苦労に変わっていくでしょう。知識が豊富なり歴史のことなら何でも答えることができるようになります。歴史のことならこの人だねと言われるようになります。いずれ専門家と呼ばれるようになりあなたの魅力に変わるはずです。今からポジティブを意識することも可能です。新しい考え方を見つけたり物事の捉え方を複数したり成功体験を積み重ねたりです。先天的な魅力でも後天的な努力によってポジティブになることも可能です。 最初は普通でどんなことであっても突き詰めていくについて良くなくなります。差別化につながり結果として魅力に変わります。自分には魅力がないと何かでは何も変わりません。魅力がないなら作りましょう。魅力を作り始めるのに遅すぎることはありません。もちろん今からでも間に合います。10代や20代から新しく魅力を作ることはできます。たとえ10年後であっても新しい魅力を作ることは可能です。必要なのはあなたの意思と努力。自分の鈍感心を診断にすると全て方法が見えてきます。魅力は最初からあるものではなく自分で作っていくものなのです。自分に魅力がないなら魅力を作る。自分の魅力に気づく30の方法。まとめ。その1。自分の魅力は自分で見せる。その2。今一度その大切さに気づく。その3。ワクワクすることを探すよりなんでもワクワクする自分になる。その4。嫌な人とは人差し指と中指で見ても知らず動かす。その5。綺麗なことを持っている自分に気づく。綺麗なことを出して正しい行動に取り組んでいく。その6。自分の名前は大きく書く。その7。障害を生かして健常者より幸せになる。その8。人についている人はダイエットで痩せる喜びを味わう。その9。どんなことを言われたら喜ぶ。その10。君らの長所に気づく。その11。武器を得る状態から始める。その12。真剣で正しいことに挑戦してみる。その13。心はチャンポイントだと考える。その14。些細なことに病気を悩む性格を生かして多くのことを学ぶ。その15。長所は自分ではなく他人に判断してもらう。その16。無知な自分を受け入れる。その17。自分が得意だと思うことを探す。その18。難しい話がわからないとき、毎月シンプルな話が好きな性格に気づく。その19。もちろん知っているよねと言われても失敗を知ってしません。教えてくださいと言う。その20。たくさん間違えてよく覚える。その21。ボタンを開けしないときはいい運動になると思い込む。その12。今夜に行って価値観の共有できる雑貨を探す。その13。変人と言われたら変な部分を飛ばして生かす。その14。自分の弱点は隠す努力より見せる努力をする。その15。自分の見方を増やしたければまず誰かの見方になる。その16。内向的な自分に誇りを持つ。その17。すでに14時間働き続けている自分の強さに気づく。その18。恥ずかしい経験を思い出し、まず自分から笑顔になる。その19。シワは何種の味わいだと考える。その30。自分に魅力がないなら魅力をする。